さて、今回見ていくのは、国スポオフライン大会攻略ガイドからの抜粋ですね。
はい。
特にグランツーリズム7部門滋賀大会みたいなオフラインのイベントに、こう、初めて参加するよっていうあなたに向けた情報です。
そうですね。
資料を書いた方によると、この大会、ハンター試験並みに罠が多いと。
あ、なるほど。結構すごい表現ですね。
今回はその罠をどう避けて、まあ、実力を出し切るか、その準備とか心構え、これをちょっと深掘りしていきたいなと。
そうですね。ドライビングの腕はもちろん大事なんですけど、やっぱりオフライン特有の、なんていうか、環境ですよね。
環境ですか。
機材とか運営とか、そういうところへの対応力、これが結構勝敗を分けることもあるっていうのが、まあ、今回の資料の一番言いたいところかなと。
なるほど。
まさに情報戦、そして準備が試される、そういう場ですね。
で、最初の罠として挙げられてるのが運営とのコミュニケーションかな。
あ、はいはい。
資料には運営がガバイってちょっと面白い表現がありましたけど、連絡ミスとか登録漏れとか、そういう可能性もあるみたいで。
まあ、あり得る話かもしれませんね。大きなイベントだと特に。
別の人宛ての連絡が来ちゃったりとか。
ええ。これはもう参加者側で、なんていうか、自己防衛するしかない場面ですね。
自己防衛？
はい。あれ、おかしいなって思ったら、もう待ってないで自分から問い合わせる。
うん。
あと、他の参加者の SNS、まあ、X とかですかね。そういうのを見て、自分だけ情報来てないぞとか、そういう確認は大事でしょうね。
確かに。年に一度の舞台ですもんね。トラブルはまああるものだと思って自分で守ると。
そういう意識が必要ですね。
じゃあ次の罠。これは機材に関することでしょうか。準備がかなり重要だと。
まさに。ここが、すごく大事なところで。まずゲーム内の設定ですね。
設定、はい。
ボタンの割り当てからアシスト、音量まで、もう全部スクリーンショットで撮っておくと。
スクリーンショットですか？
ええ、それをスマホに入れておけば、当日の限られたウォームアップ時間で焦らずにさっと設定できるわけです。記憶だけに頼るのは危ないですから。
なるほど。認知負荷を下げるみたいな感じですかね。
まさにそういうことです。
大会で使われる機材のそのものの情報収集もいるんですね。モニターのイヤホンジャックの位置とか？
そうなんです。コクピットの調整範囲とかもですね。で、特にペダル。
ペダル。
資料だと TGT は3ペダルだけど、 DD プロは2ペダルの可能性もあるよみたいに書いてありました。
あー、それは大きいですね。右足だけで操作してる人はかなり戸惑うかも。
ええ、そこは要注意ですね。あと、ハンドルコントローラー自体の熱の問題。
熱ですか？
はい。FFB、フォースフィードバックですね。手応えが変わっちゃう可能性がある、熱で。
へー。
DD プロとか TGT は比較的安心みたいですけど、まあ機種によってはちょっと FFB を弱めにしておくとか、そういう対策も考えた方がいいかもしれないですね。
オンラインの練習部屋とかでレギュレーションに慣れておくのも大事だと。
ええ、それも有効な準備ですね。
でもこれだけ準備しても、当日は割り当てられる機材が思った通りじゃない可能性もあるわけですよね。ブレーキペダルがめちゃくちゃ硬いかもとか。
そう、そこがオフラインの、まあ、怖いところであり面白いところでもあるんですけど、
はい。
だからウォームアップが本当に重要で、ペダルがちゃんと 100% まで踏めてるかとか、ハンドルのセンターずれてないかとか、その割り当てられたその機材に短時間で自分を合わせる必要があるんです。
なるほど。そのための時間を捻出するためにも事前の準備が生きてくると。
そういうことですね。はい。
次は持ち物ですね。これも環境という罠への対策かな。絶対いるのが身分証明書。
これはもう基本中の基本ですね。忘れたら参加できないですから。
本当にそうですね。で、推奨されてるのが有線のヘッドホン。
ええ、遮音性が高いやつですね。会場って結構ざわざわしてますし。
あと、無線は不安定になるかもと。
そうなんです。いろんな電波が飛んでますからね、ああいう場所は。だから有線が確実だと。あと、意外と忘れがちなのが、オーディオの延長ケーブル、2メートルぐらいあると安心と。
確かに機材の配置によっては必要になりそうですね。グローブとかシューズも。
ええ、コクピットが土足禁止の場合もありますからね。
そして飲み物。これは結構蹙切な話が書いてありましたね。レース中に足がつりかけて死にそうになりながら走ってたって。
ああ、それはきついですね。水分補給本当に大事です。集中してると忘れがちですけど、
これらの持ち物って結局オフライン特有の騒音とか電波とか 機材の制約、身体的な負担、そういう罠を乗り越えるための装備って感じですね。
まさに。オプションで走行録画用のカメラとか、ハンコン冷やすファンとかもありましたけど、まあ、より万全を期すならですね。
そしていよいよ会場での立ち回り、ここが最後の試験みたいな。
ええ。
受付も時間になっても案内がないかもしれないから、自分からスタッフを探して済ませると。
はい、積極的に。
で、最重要関門がウォームアップ。
ここからもうレースは始まってると資料にもありましたけど、本当にその通りです。
ただの準備運動じゃないんですね。
全然違います。スマホのメモ見ながら設定を素早く済ませて、残りの時間でその機材、特にペダルの硬さとか反応のくせに自分をアジャストさせる、
そのための時間だと。
ええ、本当に大事な時間です。
15分とか30分とか限られた時間で設定して、ペダルの確認して、ステアリング確認して、ちょっと走ってみてで、結構忙しいですね。
かなり。はい。もしレース中に機材トラブルがあったらどうすればいいんでしたっけ？
あ、それはすぐに手を挙げて運営にアピールすると。
なるほど。それで再スタートとか何かしら対応してもらえる可能性もあるということですね。
ゼロではないと。周りのなんか撮影スタッフとか実況とかに惑わされずに集中することも大事。
メンタルも重要ですね。
レース終わったらリザルト画面を写真に撮っておくと振り返りに使えると。
はい、次につながりますからね。
いやー、準備からレース後まで本当に気を抜けない戦いですね。
そうですね。資料の最後にすごく力強いメッセージがありました。大会当日は慣れていても緊張します。スタート直後の1コーナーで早速ミスってコースアウトすることがあるかもしれません。
あー、ありそうですね。
ですが諦めず最後まで頑張って走りましょう。モータースポーツは最後まで何が起こるか分かりませんからって。
いやー、いい言葉ですね。
これは本当に e スポーツ、特にこういうオフラインの大会っていうのが、ただ運転がうまいだけじゃなくて、いかにその場の環境に適応するか、トラブルに対応するか、そういう目に見えない罠を乗り越えるかっていうのが重要なんだなってことを示してますよね。
本当ですね。
これってもしかしたら、あなたが今後レース以外の場面でも何かプレッシャーのかかる状況に置かれた時に、こういう舞台裏の要素、見えない部分が自分のパフォーマンスにどう影響するのかなってちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。
なるほど。準備や対応力はいろんな場面で活かせるかもしれないということですね。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。